Today we're going to go through an entire book of the Bible. We're going to walk through the book of Genesis in one sermon.
今日は創世記全体を見ていきたいと思います。
Back in 2020, all the way through 2022, we covered the whole book. So clearly, it's impossible to take 3 years worth of sermons and to do this in one sermon and hit every part of this.
2020年から2022年にかけて創世記を取り上げましたが、一度の説教でそのすべてをカバーすることは不可能です。
And so, this sermon is going to assume some knowledge of Genesis. And so, I want to encourage you right away here at the beginning that if this is all new to you today, then I would encourage you to please go through and read the book of Genesis.
今回の説教は創世記をある程度知っておられるということを前提としておりますので、もしまだ創世記を読んだことがないという方はぜひ創世記を通読していただければと思います。
If you don't understand Genesis, then Exodus is not going to make a lot of sense to you.
もし創世記を理解できなければ、出エジプト記も理解するのが難しいかと思います。
Genesis is a book of beginnings. It's the beginning of the world. It's the beginning of sin. And most importantly, it's the beginning of God's plan for salvation from that sin.
創世記は始まりの書です。世界の始まりであり、罪の始まりであり、一番重要なのは神の救いのご計画の始まりでもあります。
And that plan for salvation takes place through a people that has their beginning in the book of Genesis and its establishment as a nation in the book of Exodus.
その救いのご計画は創世記に起源があり、出エジプト記で国家として確立した民を通してもたらされます。
Genesis not only gives us the foundation for the people of Israel whose story is continued throughout the Old Testament, but it sets the foundation for everything else that God reveals to us in the Word of God.
創世記は旧約聖書を通して語り継がれるイスラエルの民の始まりについて示しているだけではなく、神が御言葉の中に掲示される他のすべてのものの土台でもあります。
Most importantly, it establishes for us who God is, and it declares His love for us, and His desire to redeem us, and His desire to then restore us through that redemption to Himself.
最も重要なのは神がどのようなお方であるのか、また神が私たちを愛し、あがなうこと、私たちとご自分との関係を回復させたいと願っておられるということを創世記が明らかにしているということです。
And so is with all of Scripture. The end result of meeting God in the pages of Genesis is that it leads us to worship.
ですから御言葉全体に言えることですが、創世記の中に記されている神と出会うということは私たちを礼拝へと導きます。
Now this is important because Exodus is going to give us many details related to how our God expects to be worshipped.
それは重要なことです。なぜなら出エジプト記には神がどのように礼拝されることを期待されているのかについて多くの詳細が記されているからです。
Now, while our focus in Genesis today will be the beginning of a very specific people, Genesis begins first with the creation of the first humans and of the universe.
特定の民族の始まりに注目する一方で、創世記は最初の人と宇宙の創造から始まります。
The very first verse of Genesis, and the entire Bible begins Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth.
創世記の最初の一節、聖書全体の始めである創世記一章一節には、初めに神が天と地を創造されたとあります。
From that first statement, We then see God creating all life in the course of the first week.
この最初の言葉から神が最初の週に全ての生命を創造されたことを見ます。
And that work, Sabbath, rest pattern that's established in this first week, and the sovereignty and the authority of God that we see in creation will be well established by commands, it will be established by commands, and it will be seen in the life of the people of Israel as we come into the book of Exodus.
この最初の週に確立された働きと安息のパターン、そして創造の御業の中に見られる神の主権と権威は神の命令によって確立され、出エジプト記に入るとイスラエルの民の生活の中に見ることができます。
The primary focal point of the creation narrative in Genesis is the creation of humans on day six.
創造の物語の中で中心となるのは6日目の人の創造です。
Genesis chapter 1 verse 27 tells us, So God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female, he created them.
創世記1章27節には、神は人をご自身の形として創造された、神の形として人を創造し男と女に彼らを創造されたとあります。
There would be no people of God apart from the first two humans, Adam and Eve.
最初の二人であったアダムとエヴァなくしては神の民は存在しません。
This creation of the first two humans, it established certain foundational aspects of our existence here on this earth.
この二人の人の創造によって私たちの存在の基本となる部分が確立されました。
First, this established the marriage and how men and women relate.
まず結婚、男性と女性がどのように関係するかというものが確立されました。
Genesis chapter 2 verse 24 says, Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
創世記2章24節は、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言っています。
And so God placed marriage, He placed family as the foundation of human society.
このように神は結婚と家族を人間社会の基盤とされました。
Secondly, the creation of Adam and Eve declared core truth about gender and sexuality, which become the basis for moral laws that we see in Exodus that are still relevant for today.
二つ目に、アダムとエヴァの創造は性に関して核となる真理を示し、それが出エジプト記において道徳律の基礎となり、現代にも影響を与え続けています。
Originally, we were created as perfect image bearers of God. We were the highest reflection of Himself, even though we owe our very existence to Him.And we could not exist apart from him.
もともと私たちは神の完全な姿に創造されました。私たちは神上に存在し、神から離れて存在することはできない存在ですが、神に最も似たものでした。
But the book of Genesis not only shows the beginning of humanity, but also the beginning of humanity's foundational problem.And that is sin.
ですが、創世記には人類の始まりだけではなく、人類の根本的な問題である罪の始まりについても記されています。
God had given Adam and Eve, these first two humans, one rule, do not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
神は最初の人であったアダムとエヴァに一つの命令を与えました。それは善悪の知識の木からは取って食べてはならないという命令でした。
And then Satan, in the form of a serpent or a snake, tempted Eve with the same basic temptation that all temptation to sin really takes.
すると蛇の姿をしたサタンがあらゆる罪への誘惑と同じ誘惑をエヴァに投げかけました。
In Genesis chapter 3 verse 1, the serpent said to Eve, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden?
創世記3章1節にはこうあります。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか?
He caused her to question the truth of God's word.
サタンはエヴァが神の御言葉の真理を疑うように仕向けました。
He tells Eve in Genesis 3, 4 through 5, contrary to what God had said, you will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.
サタンは創世記3章4節から5節で神が言われたことに反してエヴァに言います。あなた方は決して死にません。それを食べるとき、そのとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。
So she and Adam both give in to the temptation and sin.
エヴァもアダムもこの誘惑に負けて罪を犯してしまいます。
Adam is the federal head or representative human from whom every human being will be born, passes along from that point a sinful nature to all humanity because of that sin.
人類の代表であったアダムが犯したその罪のため、彼の子孫である全人類が罪の性質を受け継いでいます。
Romans chapter 5 verse 12 makes this very clear when it says, Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned.
このことはローマ書 5章12節に、次のように明確に示されています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様に。
And because of that sin, Genesis shows us also the beginning of death that now comes to define our human experience.
そしてその罪のため、すべての人が体験する死の始まりを創世記は示しています。
But right away in the beginning of the Bible, and before we even get to the people of God that the Old Testament is most focused on, we see two key events that along with creation show us God's sovereignty. They show us our accountability to God, our Creator.
聖書の冒頭、旧約聖書が最も焦点を当てている神の民について触れる前に、天地創造と並んで神の主権とその神に対する私たちの責任を示す2つの重要な出来事を見ます。
The first is a worldwide flood.
1つ目は世界規模の大洪水です。
Genesis chapter 7 verses 23 through 24 describes the effect of this flood that God sent over the whole earth.
創世記7章23から24節には神が地に起こされたこの洪水の影響が記されています。
The Bible says in Genesis 7:23-24, He blotted out every living thing that was on the face of the ground, man and animals and creeping things and birds of the heavens. They were blotted out from the earth. Only Noah was left and those who were with him in the ark.And the waters prevailed on the earth 150 days.
聖書はこのように言っています。こうして主は地の上の生けるもののすべてを人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去られた。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増し続けた。
Now,Why was this flood brought on the earth to destroy everyone except for Noah and his family?
ノアとその家族以外のすべてを滅ぼす大洪水はなぜ起こったのでしょう?
Genesis chapter 6, verse 5 and 7 tells us why this happened.
創世記の6章5節と7節はこのように言っています。
The Bible says the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I made them.
主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やむ。
This, of course, did not end the sin that was in the world.
もちろんこれで世の罪が終わったわけではありませんでした。
In fact, the first section of Genesis ends in Genesis 11 with the second key event after creation, the Tower of Babel, and human pride that thought they could reach God by building this tower.
創世記の最初の部分は11章のバベルの塔と神に届くことができると考えた人間の傲慢さで終わります。
God showed the people of that time that human rebellion is nothing before his sovereignty. And he forces them to actually obey the command that he gave to humans to inhabit the whole earth. He did it by confusing their language as they were trying to be unified in building this tower together.
神は人間の反抗などご自分の主権の前では無に等しいことを示され、人々の言語を混乱させることによって全地に満ちよというご自分の命令に人々を従わせました。
And so in the very first section of Genesis, it's clear that God as the creator is sovereign over his people, and that the people he creates in his own image for his own glory are accountable to him.
こうして創世記の最初の部分では創造主である神がご自分の民の主権者でおられ、ご自分の栄光のためにご自分の似姿に創造された民は神に対して責任を負うということが明らかにされています。
But there's another line in God's story that begins to unfold in the book of Genesis.
ですが創世記に展開される神の物語にはもう一つの筋書きがあります。
It's a story of hope.That is based on redemption.
それは贖いに基づく希望の物語です。
This thread of redemption is really what unfolds through the rest of Scripture, and it sets the stage for why God will raise up for himself a particular people at the end of Genesis.
この贖いの物語こそが聖書の残りの部分で展開していく物語であり、なぜ神が特定の民を起こされたのかの理由です。
The entire meta-narrative or storyline of the Bible is creation, fall, redemption, and restoration.
聖書の全体的な主題あるいは筋書きとは、創造、堕落、贖い、そして回復です。
The book of Genesis fully contains the account of creation and the account of the fall. And it shows us the beginning of the story of redemption, and it points us to the hope of restoration.
創世記には創造と堕落がすべて含まれていて、贖いの始まりを示し、そして、回復を指し示しています。
Right after humans' sin in the Garden of Eden, God confronts their sin with punishment. But in handing out that punishment, he provides the first sign of hope that all of us have as sinful creatures.
人が罪を犯した直後、神は罪に対する罰を与えられますが、罰を与えることによって罪深い被造物に最初の希望の印を示されました。
In Genesis chapter 3, verse 15, in promising to punish this serpent, Satan, God gives us some words of hope.
創世記3章15節では蛇であるサタンに対する罰を約束される中で神は私たちにこの希望の言葉を与えてくださいます。
God says in Genesis 3:15 I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel.
神は15節で私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つと言われています。
God promised to send a snake crusher, somebody who would redeem mankind from sin by defeating the one who was instrumental in our fall into sin in the first place.
神は蛇を砕く者、つまり私たちが最初に罪に落ちるきっかけを作った者を打ち負かすことによって人を罪から贖う方を使わされます。
And there's a significant piece of information given to us in this initial promise that we receive of this Savior, this snake crusher.
この救い主、蛇を砕く者についての最初の予言には重要な情報が含まれています。
And the crucial information is this, that the one who would provide salvation would come through the line of the woman Eve,Who Satan deceived.
それは救いをもたらす方はサタンが欺いたエヴァの血筋を通して来られるということです。
This meant that whoever this savior was, he would be a human being.
つまりこの救いをもたらす方は人であるということです。
And this savior, this snake crusher, would come into the world through a specific people.
そしてこの救い主、蛇を打ち砕く方は特定の民の中に現れます。
Genesis shows us the beginning of those people, and Exodus continues that story as with the growth of the people of God into a legitimate nation.
創世記にはその民の始まりが描かれていて、出エジプト記では神の民が一国家へと成長する物語が続いています。
And so starting with Genesis 12, we're introduced to the man who God chose to use to bring about this people from whom will come this Savior.
創世記12章からはこの救い主を送るために神が選ばれた人物が登場します。
Abraham, a man named Abraham or Abram, receives a one-sided covenant from God.That we first see in Genesis chapter 12, verses 1 through 2.
創世記12章1節から2節で最初に登場するアブラハム、あるいはアブラムは神から一方的な契約を受けます。
The Bible says there in Genesis 12, 1 and 2, Now the Lord said to Abram, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you.And I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be a blessing.
聖書はこのように言っています。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。
This three-part blessing that Abraham receives of land, nation, and blessing is passed on to his son Isaac. It's passed on to his grandson Jacob as the family that eventually brings Jesus into the world continues to grow and become the nation that God has promised them to be.
この土地、国家、祝福という三つの約束は彼の息子イサクにそして孫ヤコブに受け継がれやがてイエスを世に送り出す家族へと成長していきます。
And each generation of this family that we see as the Old Testament unfolds continues to hold on in some small way the promise that God will use them to bless the whole world.
そして神が彼らを用いて全世界を祝福すると約束されたことをこの家族は代々信じ続けます。
And that promise of blessing that will come from their family line, it continues to be a source of hope, not only to the family, but to a world that gets more and more trapped in sin as history progresses.
この家計を通してもたらされる祝福の約束は、その家族だけではなく、歴史が進む中で罪に深く囚われていく世にとっても希望の源であり続けます。
We see this sin increase in the Bible as Adam and Eve's own son commits the first murder.
この罪の深まりというのは、アダムとエバの実の息子が最初の殺人を犯したことに見ることができます。
Abraham's great-grandsons sell their brother Joseph into slavery. They commit mass murder.They commit immorality and many, many, many other sins.
また、アブラハムのひ孫たちは、弟ヨセフを奴隷として売り飛ばし、大量殺人、不道徳など、多くの罪を犯します。
And as we read this book and we see this sin, we see that in the middle of a storyline that demonstrates just how sinful human beings really are, God is writing a story.Of redemption from our sin through this man Abraham and his family.
そのように人間がいかに罪深い存在であるかを示す物語の中に、神はアブラハムとその家族を通して私たちの罪からの贖いの物語を記されます。
It's a story of hope.That is still available for all of us today through Abraham's descendant, Jesus Christ.
それはアブラハムの子孫であるイエス・キリストを通して今も私たちに与えられている希望の物語です。
For the Old Testament, that story of redemption begins with this man, Abraham.
旧約聖書ではその贖いの物語はアブラハムという男から始まります。
He's promised to become a great nation, except for one problem. He doesn't have any children.
彼は大いなる国民となることを約束されましたが、子供がいませんでした。
He even tries to fulfill the promise in a very human way by having a son with his wife's servant, who he names Ishmael.
彼は妻の女奴隷との間にイシュマエルと名付けた子を設け、人間的なやり方でその約束を果たそうとしました。
And while God blesses Ishmael, that was not God's promised son. And eventually, when Abraham is 100 years old and his wife Sarah is 90 years old, Isaac is born.
神はイシュマエルを祝福されましたが、彼は神の約束された息子ではありませんでした。やがてアブラハムが100歳、サラが90歳の時にイサクが生まれます。
Genesis chapter 21 verses 2 and verse 5 says, And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him.
創世記21章2節と5節はこのように言っています。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムはその子イサクを彼に生まれた、その子イサクが彼に生まれた時100歳であった。
And then, right then, if you're reading in Genesis and you think, okay, God has kept his promise. Now there's this son Isaac who can eventually have children, produce a big family, and produce the people to bring the Savior. Then the unthinkable happens.
神が約束を守られて、イサクがやがて子供を設け、大家族となり、救い主をもたらす民となると思った矢先、考えられないことが起こります。
Genesis 22, verses 1 through 2 says, After these things, God tested Abraham, and he said to him, Abraham, and he, Abraham, said, Here I am. He said, Take your son, your only son, Isaac, whom you love,And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you.
創世記22章1節から2節にはこのようにあります。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として、ものとして捧げなさい。
Now by this time in his life, Abraham has learned to trust God. And he actually obeys this very difficult and really seemingly cruel and contradictory command to everything that he has been promised to this time.
この頃までにはアブラハムは神を信頼することを学び、このとても難しい、一見すると残酷で神の約束と矛盾していると思われる命令に従えるまでになっていました。
And so we read in Genesis 22 verses 7 through 8, and Isaac said to his father Abraham, my father, and he said, here I am my son. He said, behold the fire and the wood,But where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went, both of them, together.
創世記22章7節から8節にはこのようにあります。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と薪はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。
And then we get to what is possibly the most beautiful picture of salvation in the Old Testament in verses 10 through 13 of Genesis 22.
そして22章10節から13節には旧約聖書の中でおそらく最も美しい救いの姿が描かれています。
The Bible says, then Abraham reached out his hand and he took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and he said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. He said, do not lay your hand on the boy.Or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son from me. And Abraham lifted up his eyes, and he looked, and behold, behind him was a ram, caught by the thicket, in a thicket by his horns. And Abraham went, and he took the ram, and he offered it up as a burnt offering instead of his son.
アブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。
So in the actions of Abraham, we see the path to salvation.
私たちはアブラハムの行動に救いへの道を見ます。
Genesis chapter 15 verse 6, the key verse of Genesis tells us Abraham believed God and it was credited to him as righteousness.
創世記において重要な箇所である15章6節にはアブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。
Abraham's faith and his trust in God is counted in God's eyes.As righteousness, sinlessness, purity.
アブラハムの神への信仰と信頼は義と認められました。
And this is the same solution to sin that we see in the New Testament.
これは新約聖書に見られる罪に対する解決方法と同じです。
Ephesians chapter 2, verses 8 through 9 says, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast."
エペソ人への手紙2章8節から9節は、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと言っています。
And in the offering of Isaac, we get a picture of the object of our faith, Jesus Christ. He becomes that ram sacrificed in our place.
また、イサクを捧げることに、私たちの代わりに犠牲の羊となられた私たちの信仰の対象であるイエス・キリストの姿を見ます。
But that salvation does not come with the birth of Abraham's son Isaac.
ですが、救いはアブラハムの息子イサクの誕生とともにもたらされたわけではありません。
In fact, there's going to be 2,000 years of history between Abraham and Jesus, and there will be many, many times where it seems like these human ancestors of Jesus will be wiped out.
事実、アブラハムとイエスの間には2000年もの歴史があり、イエスの祖先となる人々が全滅するように思える時が何度も訪れます。
In fact, as Genesis ends, the people that God is raising up through Abraham, they're only the size of one extended family.
また、創世記の終わりでは、神がアブラハムを通して偉大な民とされようとする人々は、大家族と言える程度でしかありませんでした。
And so God sovereignly directs that family into a safe place for them to grow from one family to an entire nation.
そこで神はその家族が国家へと成長するよう安全な場所へと導かれます。
And that's why the book of Genesis ends with a focus on one of Abraham's great grandsons named Joseph.
ですから創世記はアブラハムのひ孫の一人であるヨセフに焦点を当てて終わるのです。
Joseph had 11 brothers total, and all 11 of those brothers hated him.
ヨセフには11人の兄弟がいて、彼らから嫌われていました。
Genesis chapter 37 verse 4 says, "But when his brothers saw that their father loved him, that's Joseph, more than all his brothers, they hated him, and they could not speak peacefully to him."
創世記37章4節には、ヨセフの兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、穏やかに話すことができなかったとあります。
Eventually,Those brothers, because they hated Joseph, sold him as a slave. And then they lied to their father that this brother of theirs, Joseph, had actually died.
結局、その兄弟たちはヨセフを奴隷として売り払い、ヨセフは死んだと父親に嘘をつきました。
And Joseph ends up as a slave in Egypt. And amazingly, God blesses this man even while a slave in Egypt.
ヨセフはエジプトで奴隷となりましたが、驚くことにエジプトにいる間にも神はヨセフを祝福されました。
He's put in charge in his master Potiphar's house until Potiphar's wife tries to seduce him.
主人であるポティファルの家で、ポティファルの妻が彼を誘惑しようとするまでの間、家の管理を任されます。
But Joseph is a godly man.And he rejects Potiphar's wife. And when she lies about him to her husband, Joseph ends up in prison.
ですが、ヨセフは正しい男でしたので、ポティファルの妻を拒絶し、妻が夫にヨセフについて嘘をついたため、監獄に送られます。
But even in prison, he's promoted to a place of privilege. He's recognized for his godly character.
その監獄でも彼の人格が認められ、特権を与えられます。
And it's while in this prison in Egypt, with his family thinking he's dead, where we begin to see God's sovereignty at work.
そしてその監獄の中で、彼の家族たちは彼が死んだものと思っている中、 神の主権が働き始めるのを見ます。
Joseph interprets the dreams for two fellow prisoners, the Pharaoh's chief baker and the chief cupbearer for the Pharaoh.
ヨセフはパロの検釈官長と調理官長の2人の囚人の夢を解き明かしました。
And both of those interpretations came true because it was God who gave him the interpretations. The baker was executed and the cupbearer was restored to his position of serving the Pharaoh.
そして、ヨセフを神が助けたのでその解き明かしのどちらもが現実となり調理官長は処刑され検釈官長は元の地位に戻されました。
And then another 2 years pass by, and this cupbearer, who's now back to his favored position with Pharaoh, is in a position to tell Pharaoh about the manHe forgot in prison who can interpret a dream that Pharaoh has and can't understand.
それからさらに2年が過ぎ、パロの寵愛を受ける立場に戻った検釈官長は、自分が忘れていた牢獄で出会った男なら、パロが理解できない夢を解き明かすことができるとパロに告げます。
And then we read in Genesis chapter 41.Verses 41 through 16, then Pharaoh sent and called Joseph. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, and there's no one who can interpret it. I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. Joseph answered Pharaoh, it's not in me. God will give Pharaoh a favorable answer.
創世記41章14節から16節には次のようにあります。ファラオは人を使わせてヨセフを呼び寄せた。人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。ヨセフはひげを剃り着替えをしてファラオの前に出た。ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたのだが。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。
Joseph explains to the Pharaoh his dream that it foretells a coming famine in the entire region, and then he proposes a solution to prepare for that coming famine.
ヨセフはパロの夢がこの地域で飢饉が起こることを予言していることを伝え、それに備えるための解決策を提案します。
Pharaoh's response is then seen in Genesis 41, verses 39 through 40. It says, Then Pharaoh said to Joseph, Since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you.
パロの応答が創世記41章39節から40節に記されています。ファラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをお前に知らされたからには、お前のような里くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私の民は皆、お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは王位だけだ。
So, now you have this great grandson.Of Abraham as the second highest ruler in Egypt. And you have this coming famine that could wipe out Abraham's family who's living in the area where Abraham followed God to.
つまり、アブラハムのひ孫がエジプトでパロに次ぐ支配者となり、神に従ってアブラハムがやってきた地域に住む彼の家族が全滅しかねないほどの飢饉が来るというのです。
He's there in Egypt.Because from a human perspective, his brothers hated him. They wanted to get rid of him. But God, in his sovereignty, had a far greater purpose for Joseph being in Egypt and being on the throne.
ヨセフがその場にいたのは、人間的な視点から見れば、彼の兄弟たちがヨセフを追い払いたかったからなのですが、神の主権においてそれよりもはるかに大きな目的がそこにはありました。
Genesis 42 verses 1 through 3 says, When Jacob learned
that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Behold, I've heard that there's grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for us there, that we may live and not die." So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt.
創世記42章1節から3節にはこのようにあります。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。お前たちはなぜ互いに顔を見合わせているのか。さらに言った。今、私はエジプトに穀物があると聞いた。お前たちは下って行って、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生き延び死なずに済むだろう。そこでヨセフの10人の兄弟は穀物を買うためにエジプトに下っていった。
And then, when we read in verse 7 of Genesis 42, we read, Joseph saw his brothers, and he recognized them.
そして7節には、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったとあります。
Now, there's not enough time to read all of this and to recount all the events.But eventually, Joseph tells his brothers who he is, and restoration, forgiveness happens.
全ての出来事を語る時間はありませんが、最終的にヨセフは兄たちに自分が何者かを告げ、彼らと和解をします。
Genesis 45, verse 15 says, And he kissed all of his brothers and wept upon them. After that, his brothers talked with him.
創世記45章15節は、彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合ったと言っています。
So this family of Abraham's moves to Egypt, and as Genesis ends, we see the recognition of God's sovereignty in protecting his people from death in the land of Egypt.
一家はエジプトに移り、創世記の終わりでは神がご自分の民をエジプトで死から守られるのを見ます。
Joseph actually puts this into words in the final paragraphs of Genesis, Genesis 50, verses 19 through 20.
ヨセフは創世記の最後50章19節から20節でこのことを言葉にしています。
Joseph is actually responding here to his brother's fear of retaliation.By him, and then we read these words starting in verse 19.
彼の報復を恐れる兄弟たちにヨセフは言います。
But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring about that many people should be kept alive as they are today."
ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。
If Genesis shows us one thing, it is this, that God is sovereign.
創世記が私たちに示していることが一つあるとすれば、それは神が主権者でおられるということです。
From creation to his plan for a people to bring Jesus into the world who provides salvation to the people of God, nothing God does is by accident.
天地創造から神のために救いを与えるイエスを世にもたらすために関するご計画まで、神のなさることに偶然はありません。
The people of Israel and their escape or their exodus from Egypt that we will be studying about for much of the rest of the year, it is not by accident.
今年の残りの多くの時間をかけて学ぶことになるイスラエルの民とエジプトからの脱出も偶然ではありません。
And folks, your life is not an accident of evolution or of history.
皆さんの人生は進化によるものや歴史の偶然ではありません。
God has a plan for every single thing that you have been through and are going through in your life, and it is a plan that even when life seems to bring evil, God's plan is for our good. And God's plan is for his glory to be displayed through us as his image bearers.
神にはご計画があります。人生に不幸がもたらされたように思う時があっても、神のご計画は私たちの益のため、神の似姿として作られた私たちを通して神の栄光が示されるためのご計画です。
And so today, if you know Jesus Christ in here, it is because God had a plan since Adam, through Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, all the way to Jesus, to save you from your sin.
ですから今日皆さんがイエス・キリストを知っておられるのはアダム以来、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフからイエスに至るまで神が皆さんを罪から救うご計画をお持ちだったからなのです。
And if you don't know Jesus in here today, then I want to tell you that today he offers you the opportunity to like Abraham.Believe, put your faith in Jesus and be counted as righteous through Jesus Christ.
そしてもしあなたがイエス・キリストを知っておられないのであれば、神はアブラハムのようにイエスを信じ、イエス・キリストによって義と認められる機会を今日与えてくださいます。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father,We thank you that you have given us your word. You have revealed to us within this word who you are. You've revealed to us how we came to be and why we exist in this life here on earth. And Lord, when we open up your word, you even reveal to us who you are. And Lord, we see a sovereign God.Who makes no mistakes, who knows everything about us, who knows every sin that we've ever committed, who knows every wrong that we've ever done or had done against us. And yet, you chose to redeem us. And you worked through history to send a Savior who would die on a cross, who would take our sins upon himself, who would be willing to be made sin for us, that he who knew no sin would become sin so that we might become the righteousness of God in him. And Lord, I pray that we as your church, as your people, that we would see you as sovereign in our lives, that rather than worrying and stressing over what we're going through, that we would turn to you and we would look to you to see your good and your glory in all of our circumstances. And Father, I pray for the one in here, the people who may not know Jesus Christ, that today would be the day of their salvation, that they would repent of their sins and that they would turn to the Savior, the only one who can forgive them of their sins.And that they would be found righteous in your eyes because of their faith in Jesus Christ. Father, be glorified in our response to you today, this week, and all of our lives. We love you, we praise you, and we thank you. In Christ's name I pray. Amen.